ヒルズミュージックファクトリー。
ヒルズミュージックファクトリー、こんばんは。音楽評論家の斉田斉です。
こんばんは、内藤由紀です。
はい、今日は、はい、早速もうどんどん行きましょうか。
いきなり
言わないとさ、多分時間が足りないぜ、
は
い、今日、
はい、
あの俺たち2人だけじゃないから。
そうなんですよ、は
い、ゲストの方紹介してください。
もういきなり紹介しますけども、
はい、そうしましょう、
いきなりですいません、今日のゲストはですね、パン工場の、今の店長ですね、4代目になるんですかね。
俺じゃない
ね、
俺じゃない、
はい、あんた2代目、はい、ということで、パン工場4代目の店長寺尾博さん、今夜のゲストです。
どうもこんばんは、寺尾博です。よろしくお願いします。
3代目って誰だったの？
川口桃香。
あ、桃香ね。
そうそうそうそう、
桃香さん3代目ですよ。川口さん、
ありがとうございます。
ちなみに1代目は
車谷圭介
一緒に言うたハモった。
いやでもね、僕ね今店長やってて、はい、斉田くんが改めてすごいと思ってて、
おう、ありがとうございます。
大学のね講師をやっていて、うん、非常勤講師、
はい、
でこのラジオもやってるわけじゃないですか、
はい、
で日々ねすごい音楽のこと研究して勉強してて、
もちろん、はい、
それで店長をやって、ね、ブッキングして受付やってる、うん、そりゃ大変ですわ本当に、ね、
褒められてますよ。
僕はあのね、はい、人前というよりはラジオで褒めたかったんですよ。
あれ、
みんなみんなに知ってほしい、この状態を。僕は本当大変なんですよ。いや、ほんまにね、僕は大変なんですよ、本当に。
あ、本当に。
この間ね、今ね、あの多分ね、僕がよっぽど疲れてたと思うんだけども、うん、ちょっと地下鉄でちょっと遠くに用事があって行ったら、うん、7歳ぐらい過ぎて、うん、インド人の女の子が手招きして、うん、席変わってあげようか言うんですよ。
インド人の子供は。
僕は生まれて初めておじいさんの扱いを受けた。
っていうかやっぱ相当ひどい顔してたんじゃないの？
相当ひどい疲れてた。でその時に、いや斉田くんは元気だなと思いましたよ本当に。
元気って何回かやばかったんですよね。
やばかった。
俺だって死にかけてるやんか。
いや死にかけたからこその不死鳥斉田斉、素晴らしい、
ね、いいですね。手塚治虫の漫
画にな
りじゃない。火の鳥とかさ、
火の斉みたいな。
火の斉なんすかそれは。いやいいんですよ寺尾さん、そんな小話はちゃうんですよ。
なんで呼んだのよ寺尾。
なんで呼んだっていうかね、
いや内藤が今日は選びました。
2月ブッキングしました。10日ね、火曜日やったんですよ、はいはい、でもう2月10日ってほらザードのデビュー日やったんで、これ火曜日この番組オンエアやから、これもザード特集やろうかと思ったんですけど、
いやいやいや、
あの2月10日って、うん、あの東京 で、
そうです、国際フォーラムでライブがあって、
ライブやってて、あのいつも聞いてるリスナーさんがこれリアルタイムでこれ聞かれへんのちゃうかって思って。
何それ、
いや何それってオープニングでその
時言うたやん。すごいお客さんのことを持ち上げてる
じゃん。当たり前やん、やっぱ。いや
X でもすごいね盛り上がってるね。
そうなんですよ、
タグ付けされてね。
そうなんですよ、うん、ありがとうございます。そうそう、で、まあ、近いうちやるからと、
はいはい、
でそしたら斉田さんがね、うん、もう寺尾博でも呼んだらいいんじゃねえのって、
はいはい、
オンエア上で言うてますから。
はあ、はは
あ、あ、そう、いつ、
そう、
あ、2月10日のオンエア、
10日のオンエアの時、あ、それやのになんか今、うん、なんで寺尾博呼んでんねんみたいな顔でね。なんで来てんねんみたいな。
俺は呼びたくないって言って
た。何やねんそれ、
呼びた
くない。呼んだら長くなる、
そう、俺話が長い、
まあ、そうですね、もうすでにもうだいぶ長なってるんですけど、
お前前のこと思い出せよみたいな。
すいません、すいませんでした。いや今回だからね、あの
そのインド人の手招きとかいいんすよ、そうそう、子供の。
いやいや、まあ、子供にま
でそれやったらワンエピソード、そのザードの話してくれるって話なんですけど、
はいはい、
いやいや、そっち持ってってください、どうぞ、
はい、ということで今日はですね、はい、ザードデビュー35周年記念ということ で、
その話
で、あの、はい、3月の27日91年、はい、これザードのデビューアルバム、はい、グッバイマイロンリネスっていうのが発売されまして、
は
い、これ間もなく、はい、これ35周年ということで、
リアルでね、
そうそうそう、35年
そうなんですよ。だからこれはもうこれをねもうピックアップしようということで、はい、
逃すとまたチャンスがないぞと。
そう
ですよね。
これいろんなね、まあ、メディアとかザード特集ってあるじゃないですか。ああ、まあ、これアルバム、これデビューアルバム丸々これ1枚を徹底解剖というね、これも我々の番組らしい企画というか、なんすか。なんすか。これ今もうみんなリスナーのみんなうおーなってますよ。寺尾さん読んでてザードの初期語るみたいな、これ楽しみやでみたいになってますよ。斉田さん、斉田さん聞いてるか。
俺がツッコミを入れないでって、
はい、いやいや、ツッコミ入れんでいいんですよ。
いや
盛り上げてください。
いやいや、もうツッコんでもけなしてもなんでもいいんです
けど、けなさんそんな。
あのね、
なんすか、
35年前でしょ。35年前そこにいたんだからさ。
そうだから、そういうのも含めて
だから寺尾博士が一緒に喋ってさ、その、まあ、過去を喋れるなんて他にないよ。
だからこそ今日
すごいんだよ、
この企画よ、
ちなみに35年経ったら俺100歳なんで。
今からね、
あと35年ね、
あ今65ってこと、
そうですよ、
あもう還暦を超えてあれじゃないですか、
超えてますよ、
はい、もうちょうどもう定年も超えてじゃないですか、
はいはい、
そう定年になって今はだから今ディレクターもやらずにパン工場の店長をやらせていただいてるっていうそういう状況ですよ、
は
い、
もう新旧パン工場の店長と今日はね、
俺はクビになりましたけどね、
いやもうええねんそれも、
まあ、そんな私寺尾博士がザードのディレクターだった頃、今はまだディレクターじゃないんですけど、
うん、
デビューからずっと見てきたんで、はい、ここはやっぱりその改めてね、
そうそうそう、
長戸大光さんにこのラジオ出るよって言ったら、プロデューサーの長戸大光さんに斉田君と内藤君のラジオ出ますって言ったら、じゃあしっかりと長戸大光がそのプロデュースしてきたことを含めて話をしてほしいと、だから寺尾博の言葉で改めて長戸さんのプロデュース方針とか、
ちょっと待ってください、え長戸さんこのラジオの存在を知ってるってことですか、
そうです、
いやだってバレた
バレてないわけで、俺だってやるときは一応言ってはいる、
あれえこれ始まったときですか、
始まる
8年前のときですか、やりますみたいな、
それもやってますよ、終わるとき終わるってやめるときで言うじゃん、それ言うだけは言うよ、でも、はいはい、いろいろ言わせませんけど社長
言わせませんけど
言わせない、もう勝手にやりますと、そうなら大学のってそうだから、
はいはい、
すみません今回もやりますって言う、一応言うだけは言って
る、そうなんですね、
そうだ僕もだからやっぱりザードといえばね、長戸大光さんがこう、はい、名前もつけてこうプロデュースしてデビューさせて、まあ、人気も出たわけじゃないですか、はい、そしたらば責任を持って、うん、こういうの出ますよって話をしたらおぜひと、
お
でまあま
あ、あんま変なこと言われへんね今日、いやいや
責任持って、だからだったらその社長が出てきて言えばいいんじゃん、いやいやいやいや、ね、自分の番組だけでやってんだから、
緊張する、
いやでもあの番組やっぱり貴重ですよ、
そうですそうです、ね、はい、
でまあその番組ね、あの長戸さんのオールデイズグッディでも話をしたり、うん、まあ例えば君に会いたくなったらっていう本でね、うん、インタビュー出てて、はい、まあ、その話にも出てますけど、やっぱりそのデビューのきっかけはもう皆さんご存知だと思うんですけども、まあ、
改めてね、
うん、90年の夏に BB クイーンズ、90年の夏ね、うん、まあ、BB クイーンズといえば近藤さんと坪倉さん、
はい、
お内裏様とおひな様、
BB クイーンズ
で3人勘定と5人囃子が必要やなと活動するには、うん、でそれがまだちゃんといなかったんで、オーディションで3人勘定、ちょ顔も含めて歌も歌える人を選ぼうっていうことでスターダストさんから来た中に、
スターダストプロモーション、
お一人酒井さんも混じっていた、
あその中に、
でそこで、まあ、長戸さんとしてはその組み合わせが今一つだったんで、うんうん、一回落選するんですよ、そのいわゆる後の三家になる人に選ばれなかった、酒井さんは、うん、でその時酒井さんが歌ったのは実はちなみにですね、テレサテンさんの償い、
うん、
そして高橋真理子さんの For You、
こういう
これ For You ってね2013年に紅白で歌われてるんですよ、初めて高橋さん、
はいはい、
ところがオリコン100位以内に入っていない、つまりどういうことかっていうと意外とマニアックなものを酒井さんは選んでたということですよ、
はいはい、
この時点ではそこまで知られてなかったはずです、
そっちに持ってきたかった
の
ね、
うん、そうでもまあ、長戸さんはそれを聞いて、まあ、いい歌だなと思ったけど、まあ、落としたと、でその後にフジテレビの後に社長にもなりました亀山さんがドラマのプロデューサーやってはって、は
い、有名な方です、
結婚の理想と現実、
うん、
この主題歌を歌う人でアン・ルイスみたいな音楽やる人いないかなって話になって、
はい、
アン・ルイス歌ったやつ、そうか、あいつ歌えそうだなと、
つまり3曲のうちもう1曲って六本木真珠だ、
そうそうそうそう、
そう、それをちょっと言っていただ
き
たい、
ごめんごめん、もう一回もう一回言おうか
大丈夫ですよ、大丈夫ですよ、
もう一回言おうか、
そのまま続けてもらっていいですよ、
酒井さんはその時に、ね、歌った曲が3曲ありまして、うん、テレサテンの償い、
はい、
高橋真理子さんの、For You、 そしてアン・ルイスさんの六本木真珠、うん、この3曲歌ったわけです、
はいはい、
であとはそのさっきの高橋真理子さんの For You は必要だったらつなぐ喋った方がいい、
あ全然全然これはもう全然どんどん行きましょう、長いから
分かりました、
でもいいんですよ、それでこういうのが寺尾博士なんですってね、
でその
話が飛ぶところがなこれだよ
でこれだよ
これだよ
寺
尾博士はね
でその
ここだから、これカットしちゃダメだよカットしちゃダメよ
カットしちゃダメ
ですか、そうよ
そっちで終わるやん3曲目ぐらいで、
ね、
でそのアン・ルイスを歌える人いるなって思って、
うん、
ね、アン・ルイスの話に戻りますけども、はい、で長戸さんがアン・ルイス歌えたやついるな、いたな、あの人だと思って、
うん、
酒井さんに声をかけたら、なんかデュエットソングで違う企画でも進めようとしてた、
ほう、あ別のところでってこと、
そう BB クイーンズ落ちたからね、
はいはい、その別の会社でってことですよね、
そうそうそう、そう、でもそれね、スターダストがなんか言ってたところだと思います、別の話でね、
待ってくれと言ってた長戸さんがお願いして、よくでやろうと、で、うん、その時に最初、まあ、バンドで そのなんていうの、髪の毛をその切ってるのかな、雰囲気としてはそのブロンディみたいなバンドにして、
そうそう、ブロンディって流行ってたんだよ。
でアンリスみたいなロック、アンリスって実は当時すごいロックっぽかったんですよ、はい、でもう一つがそのテレサテンみたいにカラオケで歌えるようなそういう音楽曲かな、
はい、
にしたいなって思ってじゃあやろうと。で酒井さんがね当時ね証言してるんですよインタビューで。
おお、
あのまあ、要は最初髪を切ってこいって言われて、まあね、実はで長かったんですよ。でどうしようかなと思って長い髪をこう結んだら、あそれでいいやと、そうしておけば髪を結んでる時もあるし伸ばしてる時もあるし、その形でいいと思うよっていうふうに、まあ切らなくて済んだと。だもし自分が切ってたら違う方針になったのかなとかね、いう話をしてるんですインタビューで。でもう一個あるのがその実際行ってみたら意外とその夜中になってしまってレコーディングスタジオで急遽撮って、横にサウンドジョーカーっていうねスタジオがあったんですよ、バードマンの横に。
はい、そこでご存知ですか？
もちろんです、
もちろん。
そこで急遽そのまあその時はあれですね、あのデザイナーの鈴木さんの、はい、ジャケットを着て急遽撮ったと、
うんうん、
まあ要はそのすごく最初からガチガチにコンセプトを決めないで進んだ感じがするけ ど、
なるほど、
酒井さんそれ楽しんでるんですよ、すごく。今の時代ってね割と全部コンセプトはどうですかとか
まあそう
です
ね、
どういう予定ですかってやるじゃないですか、はい、でも長戸さんがよくおっしゃるのはそれをやってしまうとそれに向かって進まなきゃいけないっていうのを僕が言われたんですよ当時、
はい、
だそこでこう3人よれば文字の知恵とか3人よればなんとかだけじゃないけども、いろんな意見が出てこうよりいいものになっていく可能性がある、うんうん、で酒井さんがすごいってよくね長戸さんが言ってたのは、最初にやってみようよって決めたことを変えない酒井さんが。どういうことかっていうと、
はい、
すごく簡単なことは言うわけですよ、言い方としては。歌詞はボーカルが書いた方がいいよと、
うん、
だから毎日その浮かんだことをずっと書き続けてねと、いざデモが来ても歌詞を書けるようにと、
うん、
それを亡くなるまでずっとやってたんですよ。それすごくないですか？
だからサボる日も膨大な数がね、そうそう、だからあるっていう、
サボる人もいるじゃないですか、
はい、
サボらない、
まあ、だからそういうのな、
そこがすごいと思う。あともう一個はそのさっき言った髪の毛切るか切らないかってなった時に結んだら、あそれがいいねと、
うん、
で昭和の女ってよく、まあ、長谷さんおっしゃってますけども、要はその昭和の女は何かっていうと、その、まあ、平成に生きている昭和の女で、彼女が神奈川の奥地に住んでいて
はい、はい、
例えば、
うん、
下北沢っていうところがあるんですよ、小田急線 の、
はい、
うん、あの新宿から割と近い、でもその神奈川からも行ける、そこに住んでると仮定して男性と一緒に同棲してる、
うん、
で男性は夢を、に向かって何かやっていて、その女性は家でこう待っている、
うん、
家で待っているからメイクをする必要もないし普段着でいいっていう設定だっていうことで、そういう人の歌詞を書く、そういう人の、歌を歌うっていう設定なんですよ、
うん、そういう設定なんだ。
でその設定をずっと守るってすごくないですか？
ずっとですもんね、
うん、ずっとザードでいたっていうのはちょっとね、この2点俺すごいと思うんですよ、
はいはい、
歌詞を書きなさい、分かりました、こういう服装でこれがザードだ、うん、はい分かりました、
うん、
売れてきたり何かあったら変えるじゃないですか、
変わったりしますよね、
これ変えない。だから僕はこのラジオを通じて、いろいろちょっと思うのは、
はい、
やはり皆さん大船に乗って一回こうやってみようよと、
うん、
死ぬ気でやれ、真剣にやれって言われたら真剣にやるということですよね。
いや、まあはい、でも、うん、もともと多分俺なんか思うのは、うん、酒井さん自身もその詩を書くとか、うん、そういうの好きだったんだと思うよ、その詩って、
うん、それはそうですね、
なんていうのも、うん、そういうののなんていう文字とか例えば絵を書いたりもしてたじゃないですか、
そうで、ん、す、
そういうのもあってというのもあるし、もともと多分そんなに、うん、なんていうの、うん、変な欲がないんじゃないの、その
ある
程度のそのさアーティスティックだとなんかどうだとかさ、うわもう金持ちになって何になって俺は一番になるんだとかさ、
うん、
そうじゃないような気がするんだよね俺は今すごく思うところの、はいはい、だからもうそれもやるし、それで思ってても続けられない人の方が多いじゃないですか、
うん、
言います、どちらかというとアーティストでもそうですけど、だそれっていうのはやっぱりもともとそういう、まあ、素養というか、なんていうか、うん、まあ、陸上部にいたとかそういうのもあるかもしれませんけど、
はいはいはい、
根性もあり、
あ根性あるね、
何もありとかね、
う
ん、
そう、根性があると思う、
とかすごいあのも、まあ、普通に、うん、あのちゃんとした人だったんじゃないですかね、
まあ、とそういう意味で言うとね、うん、気質っていうのがあるって長戸さんが言ってて、
う
ん、一つは例えば仮にですよ、
うん、
まあ、例えば人前でわーっとこのパフォーマンスができる人、うんう
ん、はい、
人前でできない人、うん、大きく分けると2つの2種類の人がいると、
はい、
で酒井さんは内弁慶で知ってる人とはすごい大きな声でよく喋るんですけども、うん、そうじゃないとあまり喋らない、
うん、
まあ、内弁慶ちょっと言いたいことがいっぱいあるはずなんで、
はい、
そういう人は歌詞を書いたりするのに向いている、そこに向かっていけるんだっていうふうに僕は聞いたことがあって、
うんうん、
だから酒井さんはそういうタイプ、
そっちでしょうね、
そこにその陸上をやっていてきちんとこう練習する気質、
うん
うん、で、まあ、そういうのがこう組み合わさってよりその長門さんのプロデュース方針にバッチリと従えたのかなという気はしますけどね、
はいはい、
うん、うちはね、うちって言いますけど、うん、ビーングはね基本的にはね、はい、大体みんなねぐらだからさ、あのこもるタイプが多いのよ、はい、長門プロデューサーもそうなんですけど、そこは言っときますけど、はい、あのね人前出るけどさ出ないじゃん全然、ね、
人前に出るけど出ないってどういうことですか。
出るけど出ないっていうのはさ、だからそのなんていうんですか、プロデューサーとかそういうの言っといてくれよとは言うけど、自分からほら出ていこうとしないじゃない。
ああ、それ長門さんのこと言ってるわけ。
いやいや、そう、長門大光さんと
だからそのアーティストの話してる。
長門大光さんとか、あの酒井さんもどちらかって内弁慶に近いような感じで、あんま得意じゃないんですよね。なんていうんですかね、あのそういう
どうですかね
と思いますけどね。いや、喋るの上手いでしょ長門大光さんも。そう、はいはいはい、酒井さんもテレビ3回ぐらいしか出てないっていうの。
7回出てますあの歌番組はね
やっぱりいろいろ理由があったって続けてますけど、基本的にやっぱテレビが合わなかったんだと思うんで、ああいう世界が、
まあ、あの画角ですごい短い間にパッとこう気の利いたことを言うっていうのが、ね、だんだんそういう時代になってたんで、音楽番組、
はい、いやもちろんね、
今やもうトーク番組になってしまってるじゃないですか、うんうん、あと分析番組みたいなね、
うん、でないのっていう、どっちかというと寺尾さんはね、で出やすいタイプだからさ、
出やすいタイプ、
出たいタイプじゃない、
あ出たいタイプ、ね、
そうそうだからさ、
で俺歌詞書かないんだ、
いやそうなん
あそうかもしれない、そうかも、
そういうの関係してるんですか、
まあまあ、曲のね、
まあまあそういういきさつ、全然曲にならないだろ今日な
まあそんなわけでですね、はい、酒井さんの、うん、アルバム紹介ですよね。
そうなんです、デビューアルバム、
まあ、一応シングルも紹介していく形でいいですかね。1曲目がグッバイマイロンリネスと。
そうです、
斉田くんちょっと横向いてますけど、
いやめっちゃ横向いてない
ラジオやとラジオや分からへんけど、
本番中やであんたびっくりしたわ、
どこで止まるかなと思って会話
待ってた、
曲振りやってくれよ、どっちだ、
グッバイマイロンリネスね僕今話してますけど、
はい、
これはまあまあ、小田哲郎さんのデモが先にあって、うん、で酒井さん後から歌詞を書いたわけなんですけど、はい、まあ、曲がちょっと理屈っぽく言うとドミソーに対してサビの頭がファーで始まる、ソドレファーミミ、今これ波長中で言ってますけど、
はい、
ドミソーっていう和音に対してファーっていうその和音にない音からいくっていうのは、そこにものすごく耳がこうふわっとそこにこう囚われるわけですよ、うんうん、コードの中の音だったら埋もれてしまうけど、コードにない音で始まるグッバイマイロンリネスのローが、
うん、
ファなんですよね、
ローがファ、
ここがすごい素晴らしい、これは長門さんがその発注するときに滝川由美さんの酸っぱい経験っていうのがあって、シャツのボタンっていうのがあったんですよ、グッバイマイロンリネス、同じようなそのそこで行く感じ、これは見つめ合え
ば、そうですね、僕最初それや
とかね、
津波じゃない、
そうですよ、津波は8年ぐらい後ですけど、この曲の僕津波聞いたときに、あなかなかなんか悔しいなと思いましたね
悔しいな、
嬉しいような悔しいような、うん、まあ要はそのなんか超えられた気がしたんですよ、出てきた時のあの曲が、はい、すごいいい曲だなと、
めちゃくちゃ売れましたからね、
売れましたね、
うん、
はい、
いやだからそれはいろいろとオマージュとかがあるんじゃないですか、
だとそう思います、
いろいろなアーティストの、はい、だから もっと簡単に言うとさ、グッバイマイロンリネスっていうのはさ、うん、あの曲の頭のやつで言うと、まずこれだってさ、ポリスの見つめていたいな
んて、まあ、そうなんですよね、よく言われてるのが普通にモチーフというかね、
これもうオフィシャルでもちゃんとね、
そうですよね、
長門さんなんかもポリスの見つめていたいみたいなアレンジにしようって言ってて、
そういうことやん、
で感想がサックスじゃないですか、
うん、
これもまたね、まあ、当時結構そのイギリスの音楽とかでね、
はい、
サックス吹いているとか、
うん、
そういう感想があったんで、うん、そのイギリスっぽい感じの ちょっと洒落てる感じ。
洒落てる感じ。
栗林誠一郎君のアルバムが、ファーストが89年出てますけど、はい、あの時に明石さんがアレンジしてて、うん、結構洒落てる感じをやってたんですよ。そうですね、その流れがあったのかなと。うん、感覚的に。
なるほど。
これ社内的な事情なのか、そのイギリスっていうのがあって、
イギリスは
おしゃれな栗林誠一郎君っていうのがいて、はい、まあ、曲は小田さんですけども、うん、でイギリスでポリスの見つめていたいだということであれば、まあ、ギターよりはサックスでちょっとこうなんていう都会の洒落た感じ、はい、
うん、
煙る都会のレインドロップスですからね、歌詞も、うんうん、まあ、そういう意味でもちょっと合うかなと。
なるほど。
その辺のそのサウンドにもねちょっと着目してほしいのと。なるほど。あと歌詞
ね、
グッバイマイロンリネス、グッバイ、
グッバイ、
私の寂しさよさようなら、つまりその、うん、今度出会った男性はもしかしたら私の、なんていうのかな、その今まで男性とうまくいかなかった悲しみをさようならさせてもらって、
はい、
あなたのことを信じていいのかなみたいな、そういう内容なんですよね、
うん、
要はそのこれはどういうことかっていうと、
はい、
長戸さん曰く、
曰く
坂本九さんの涙くんさよなら、
ほう、
あ、
涙くんさよならと一緒でポジティブな、まあ、別れというか、次の出会いにこう、うん、ときめいているその状態の歌だと、
うん、
だそういう分かりやすい英語で書きなさいって言って、まあ、グッバイマイロンリーですっていうのが出てきたと。
ほう、
そういうことみたいですね。
じゃあ
私はもう歌詞いただいた時に初めてそれを見たんでやり取りはちょっとこれしてなかったので、だからすごいなと、1行目からすごいと思いましたよ。
なるほど。
心の奥はあなたに覗かれそうで、
うん、
すごいなと。
佐藤さん
信じて
何分経ったかな
じゃあそのザードのね、
はい、
デビュー曲をお届けしたいと思います。じゃあ、はい、寺尾さん曲紹介してもらいましょうかね。
はい、ザードでグッバイマイロンリネス。
ザードのデビュー曲グッバイマイロンリネスお届けしました。
はい、いやまあね、聞いていただいた後にね言いたかったことがあって、
うん、
これねレコーディング大変だったんですよ
お
で何が大変だったかっていうと、はい、まずその、はい、あなたに覗かれそうってね僕さっきも言いましたけど、
はい、
あそこのメロディーが低すぎて小田哲郎さんのデモが、
うんうん、
ただ長戸さんが変えてくださって、
うん、
その変えたのですごく良くなったんですよ。
はい、う
ん、それは良かったんですけど、
うん、
そばにいてほしいのの手が、うん、これまあ僕1オクターブ下で歌ってますけど、
うん、
C っていう音なんですね、
はい、
そこを安定させるのに僕はそこだけを1週間ぐらい歌わせてたらしくて、
これ僕書籍とかで見たんですよ、寺尾さんが同じフレーズを1週間ずっと歌わせてたみたいな、
明るく歌わせてたんですけども、酒井さんはそれがトラウマになって、
はい、
僕を見るたびに、はあ、今夜はどれだけ歌うのかなってずっと思ってたという。
で長戸プロデューサーも当時もう寺尾ちょっともう返したれよとっていうエピソードも、
そうそうそうそう、
返したれよ今日はみたいな。
ところがね、
うん、
で僕がねちょっとあの肝臓言わして、
肝臓
ちょっとあの、
はい、
リタイアしてたことがあって、うん、で別の方がスタッフ、
なんでそんな笑ってんねん、
老後じゃないの、
で別の方がスタッフになったんです、
はい、
そしたらその彼が僕に言ってきた、はい、寺尾さどうやってどういうレコーディングしてたの、うん、こうこうこうしてました、え俺実は言われたんだよ社長から、なんで早く切り上げるんだって、
ほう
ほうほう、つまりもう、
ああ言えばこういうので素晴らしい、うん、僕は思うんですけど、やっぱり僕のやり方は間違ってはいなかったんだけど酒井さんが僕を見てトラウマになるっていう現象になってるのは事実です。
スパルタやった
んですよ。スパルタというかね、まあでもスパルタじゃないんですよ、
朝、うん、岡以外も言ってたじゃん、
そうそうなずっと歌いましたよ朝岡君、ま
あ、当時は厳しかったと、まあ、そのいいものを作るってあれでね、そりゃ
それでも1週間そのワンフレーズだけずっと歌わせるって言ったらそれはねえだろ、やっぱり
最後できて嬉しかったんですよ、うん、ただね僕ってよく考えたらあの時30でディレクターとしては駆け出しなんですよ、
はい、
で長戸さんも駆けだったと思うんです、
うん、
あえてそういう人を入れたっていうおっしゃってましたから、
ほうほう、
エンジニアの島田さん今重鎮ですけど、
そうです
ね、当時はまだね駆け出しで BB クイーンズぐらいからすごい脚光を浴びていたエンジニアなんですよ、はい、ミックスも良かったし、
うん、
で、僕がここに、まあ投入されて、まあ、ディレクターやってましたけども、はい、なんかその一本立ちでやる感じでちょっと気合は入ってたんですけど、
あそれが初めてがザードやったんですか、
うん、他にもやってましたよ、
やってたけど、
うん、 あの歌入りとかやってました、うん、ブルーとかね、あのいくつかあのやってたんですけども、
いましたね、
うん、このザードでもう正式にやった時に、今聞くと意外と僕がその世の中が思ってる僕のイメージは絶対音感、
うん、
長戸さんもよくおっしゃいますけども、うんうんうん、それ度外視した歌の選び方、聞いていいなっていうことでやってるんですよ。だからそこまで音程が良くないなと思ってたんですけども、うん、長戸さんはさらに先を行ってました。もともと酒井さんはそんなに音程がいいわけじゃないと、リズムに対してちょっと重ために歌うから、
うん、
どうしてもそこに注力を注がれるので音程ということではないと。だけど CD とか音源でいい音程を作って選んだりできるじゃないですか、
はい、
そうやって作ったものっていうのは感動を与えない。
うん、
でライブに行った時にうわーライブすげえ歌えてるっていう風に思ってもらえないと、
はいはい、
なので長戸さん曰くはああいう形で、うん、しかもファーストインスピレーションですかね、最初に世に出たわけですから、うん、それで良かったんだよっていうことをねおっしゃってました、
うん、だからまあ今のさ要はさあの AI でもオートチューンでもさいくらでも音程変えれるじゃない。
そうですよね。
だからといってそれが全ていいかっていうい
いとは限らんね、
良くないじゃん、響かないっていうのあるし、うん、これね発見したんだけどさ、なんか最近のさやつのそのザードのやつ Apple Music、
はいはい、
去年の5月がもっと近くで君の横顔見ていたライブバージョンみたいなのあってさ、
うんうん、
2分ぐらいの、
あ、うん、配信されてましたね。
配信されてて、はいはいはい、なんじゃこりゃとか思ったんだけど
はい、
だそれなんかまさにそうじゃん、音がっていうかさライブのバージョンのやつなんで今更そのさ全曲じゃなくてそこのなんていうの音程の
そこだけ、ね、
そこだけ出すんだと思ってさ、
あの曲だけこう
あれはね
もうなんかそういう今言ってたのの、うん、なんかあれかなっていう、
あれはよく長戸さんがね、うん、あの歌手を目指す人、
うん、
お客さんに、うん、応接室で、
う
ん、見てるんですよ、あのライブを、うん、
2004年のやつね、
そうそう、ファッタビューティフルモーメントツアーの、うん、ね、大賀義信くんのギターに合わせて
アコースティックコーナー、
うん、もっと近くでそれみんな見るとねびっくりします、声が大きいなと、
うん、
すごい響いてるなと、
うん、そう、それであれほら普通ファルセットと裏声でやるじゃん、歌えないとそれやらないでってまず頭のとこってさ、
うん、
いうところに非常にポイントがあるよね、
ポイントが高いんです
よ、はいはい、
その声のなんていうの迫力っていうかさ、うん、ライブ感もそうなんだけどそういうところにこだわってるところのさ、そのプロデューサーが言いたかったんじゃないの、あれわざわざ出してるからな、
多分そうだと思いますそれの魅力、うん、坂井泉さんというのは CD じゃなくてやっぱり生で聞いてほしいな、うん、皆さんライブに来られたわけではないんでせめてこの音源で聞いてほしいなということだったんじゃないかなと、
はい、
推察しますけどね。
エピソードでもほら声が一番オーディションの時に大きかったとかさ、
うん、
そういうの残ってるじゃないですか。
そうなんです、僕もそれは実際思いました、声でかい、はいはい、
っていうのはあるし、でみんなほらザードの曲とかをさカバーしてるのってさ女子でもさ雰囲気でなんかちっちゃい声とかでやってるのばっかりだな、ライブハウスなんかでさ俺それが嫌でさ、本当
それが嫌で店長辞めたわけじゃないですよね
理由それ
なんかそれじゃないんだよみたいなやつがいっぱいいるのよ、本当
わかります、
雰囲気でさ、はいはいはい、やってるけど
まあね、うん、あのこのイヤホンで音を聞いてそれでその直した歌を聴くからそういう歌い方になるのは仕方ないですよね。ボカロしか聴いたことがなくて、
はい、
ボカロの歌しか歌ったことないっていう人を僕出会ったりしますからね、
あ
そういうものなんだなと、まあ、そのうちなりますよね、あの人工的に作った肉しか食べたことがないとかね、
将来
僕らが生きてる頃はないと思うけど、まあ、いろいろ食料不足になってったらありえますよね、
はい、
だからボカロでもさ、うん、やっぱりアドとか、うんうん、生田リラとか あの辺っていうのはそこが分かってるとかね、うん、ボーカリストとして
だからちゃんと作ったものに対して歌い手として成立するようにわーって歌ってる人はまたね、
そうか、だからもう AI がどうだになってもやっぱね、うん、そこは難しいよねっていうところはぜひディレクター言ってくださいって、
うん、そうですね僕元ディレクターとしては思いますねまあその元ディレクターがそのファーストシングルね、
はい、
グッバイマイロニーズは大変だったんですけど、同じ時期にやったのがこの2曲目に入っているカップリングにもなりました、愛は暗闇の中で、これはレコーディング短かったですよ、歌は。
あ、そう。
歌はね、
そうなんですか、
数回歌って終わってで、まあ、選んですぐ終わったんです。で酒井さんも楽しかった言うてましたね
グッバイマイロンリネスはトラウマやったけどもこの愛や暗闇の中ではもう楽しかったっていう、
だからこのロック調の曲じゃないですか、
うん、でこれなんでそんなスムーズに終わったんですか、
ね、多分ね、僕の想像ですよ、
はい、
アン・ルイスの曲って、うん、例えばあのよく永田さんがおっしゃるんですけど、うん、ラシドレミのその音域とそのフレーズだけで成り立ってると、
はい、
だからそんな音が飛ばないから難しくはないと、
うんうん、
でこの愛は暗闇の中でも割とねそんなに高いとこも低いとこもないんですよ、
うん、
だから割と歌いやすい、うん、でしかも楽しく歌える、うん、まあアレンジが良かったよね寺尾博士。
いやそうなんですよこの
笑あこれ赤島さんじゃないの、
突っ込んで俺自分でその自慢したみたいになるやん。
仕事してるからそれは。
そうなんですよ。そうなの愛は暗闇の中で編曲ね。いやいやそうアレンジでもさロックじゃないです
これ。作曲は栗林さんで、アレンジはこれ一応ザード名義になってるんですよね。
ザード名義になってるのは、うん、これも推察で世に出てませんけども、はい、バンドっぽく見せたいっていうことで、うん、ザードっていう名前を入れたということが、
うん、あそうなんですね、
真実の可能性がありますね。
可能性がある、
まだこれ、ま、文字にしないでくださいね。可能性がありますからね
実質は寺尾さんがまあ
そうですそうです
アレンジをやったっていう。
でまあこの時ね、まあ、アルバムの曲でも言いますけども割と自由にやる部分があって、で途中でサイズ、まあね、途中でサイズが変わったんで、うん、あの2番の AB が半分になったんですけど、まあそれはまだ打ち込みの段階だったんで、はい、まあいいかなと思ってやってて、で、あの頭にプーってありますよね、うん、あれはパルス波って言ってね、
パルス波
っていうねものを入れたんですよ。
なんか今当時のなんかこれ譜面とか持ってきてはるんですけど、これ
そうそうそう、これあの愛は暗闇の中で、これでまあ2022年にもう一回ライブでやったんで、
そうです
よね、その時書き直したもんですけどもね。
お
でこの
貴重な資料、
貴重な資料今持ってきてますけども、
目の前でございます。
ふーってあのあれがねサイン波という中でもパルス波って言って、うん、そのパルス波でもこういうこう
こういうっていうのは手で
わからへん、
テルミンだテルミンみたいな
まあまあそうなんかそういうようなものを入れたりとか僕の中での、うん、ヨーロッパの謎の国のロックっていうイメージで、そのだからそのなんていうのかな、暗いダークな感じ、うん、A 面がイギリスだったから、B 面もイギリスなんですけども、 B 面と古いねカップリングもあのイギリスだったんですけど、そのイギリスの中でもちょっとそのそこからちょっと北欧全体というか北の方のヨーロッパの寒い感じをそのあのパルス波っていうブーで表して、であとオケヒットをいっぱい入れたんですよ。
はい、
オケヒットと言われてます。
でチャチャチャチャチャチャって、でその酒井さんそれ好きで上げてください言うて、はい、それ上げて歌ってたんですけど、
うん、
でその後にミックスをするときに、
はい、
長戸さんがあお前来なくていいやって言われて
寺尾さん来
なくて、僕ディレクターですけどしたらお前はアレンジャーでもあるんだよこの曲はと、
なるほど、
カップリング、うん、分かりましたって言って、うん、お前他にもやることがあるだろうって言われて、
うん、よく言うね、
ありますって言って早く帰ったよ。
ああ、返されたんですね。ちょ
っとそれずるい。いやいや返されてる時は俺早く帰れる日があってもいいかなと思って。
ああそうか。
そしたら、ね、もうできたよって言って聞かせてもらったらめっちゃかっこいいんだけど、オケヒットが結構削られてて、
ああ
俺せっかく入れたのになと思ったら大正解。
大正解。
やっぱり流行り廃りってあるじゃないですか、
まあね、
うん、あんなもん数年経ってたらもうそれすでにもう古い
ダサいっていうか、う
ん、だからその未だにあれがなんかある意味新鮮なのは途中に入ってるオケヒットが相当削られてますね、
うん、はいはい、
それが良かったんですよ、
まあ、当時としてはなんで削んねんと寺尾さん思ってたけど、
まあ、そこまでは思わなかったけど、ちょっとそれもあってあーと思ったけど、長戸さんの方針はそのたくさん入れといてくれと、うん、後で自分でこう取捨選択して削ったりするよっていうところを、まあ、目の当たりにして、しかもそれは自分は感謝なんですよ。
ほう、
カットしてもらったからその時代にとともに流されることなく、オケヒットがなかったおかげで、うん、入ってますよ多少は、うんうんうん、多少入ってるけど、それがまあ良かったのかなっていう。
いやでもね、うん、寺尾博士があのロックな曲のアレンジャーとは初めて知りました。
意外ですね。
イメージとしてちょっと思わないでしょ。だからあっちかっていうとさ、うん、なんかさもうちょっとこうおしゃれな感じとかさ、あのなんていうんですか、はい、
いや僕もともと
そういうのが好きそうな感じじゃないですか。
パンクとかニューウェーブの人なんで。
あそうなんですか、うん、
だからその
パンクっすか、
うん、であのいわゆるシンセベースのそのギザギザしてドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥドゥ、それはずっと入っていて、でそれを聞いた栗林くんが生ベースも入れたいって言って、急遽生ベースを彼が入れて、でコーラスも入れたんですよ。
はいはい、
そうそうそうそう、
いろいろあるわけですよ制作にもね。
はい、じゃあそんな曲をお届けしたいなと思います。寺尾さん曲紹介お願いします。
はい、ザードで愛は暗闇の中で。
ザード愛は暗闇の中でお届けしました、
うん、はい、これね、はい、さっきエンディングまで聞いてもらったと思うんですけども、ね、この感想のギターっていうか全体のギターはね、うん、葉山武さんなんですよ、うん、
葉山さんな
んだ、そうなんです、はい、へ、葉山さんにやっていただきました、
いい、ね、
まあいろいろねギタリストいたんですけれども、はい、その中で僕がちょっと、その直前ですかねアレンジやってる時に葉山さんでギターをアコギですけど弾いてもらう機会があって、うん、でその前も葉山さんが、まあ、大森絹子さんとかでこうギターでレコーディングやってるのが僕が現場で見てて、うん、この人のドミソギターの音がめちゃくちゃ歪んでんのに、うんうん、歪み倒さずにちゃんと一個一個の音が聞こえるな、
うん、
すごいなっていうのがきっかけで、いつか俺ももうちょっと仕切れるようになったらディレクターとして葉山さんに弾いてもらいたいなと思っていたら、意外にもアレンジやってっていう話をね長門さんからいただいて、うん、あそれだったらと思ってアコギ弾いてもらったりで、今度このエレキもあこれも葉山さんしかいないなと、
ほう
でエリッククラプトンみたいな感じっていうことで、うんうん、ああいう感想だったりとかで、リフのスチャッチャチャッチャッチャーっていうのはそのまあどんな感じとイギリスのそういう感じでしたら、まあ割とその当時のちょっと、エリック・クラプトンより新しい感じのそういうのを、まあ、A メロとかに入れてもらったりとか、はいはい、サビのリフもかっこいいですよね、ちょっとアルペジオっぽいリフね、
はい、
そうそうそう、
葉山さんはもともとはほらバンドマンでやってて、
そうですよ、ね、
でロックとかブルースは好きじゃないですか、うん、葉山さんもちょっとおしゃぶれっぽいイメージあるじゃん、アレンジャーでとかさ
はい、はい、
だからもともと90年代ぐらいのさこの辺っていうのはさいろいろその元のなんていうのもっと若かりし頃のいろいろルーツがあるんだよな、
うん、
寺尾博士がパンクなんて初めて知ったんじゃないのみんな、
いやそうそう僕は
ほらそんなイメージないだろ、
これラジオだからちょっと分かりにくいですけど、はい、僕サークルって言って的みたいな、
うん、
シャツ着ることあるじゃないですか、
はいはい、
あれってモッツのマークなんですよ、
そうそう、ね、うん、
ジャムっていうバンドがいて、
はい、
グッズにもなってたんですね、
あ僕聞きました、それ珍しい T シャツですね、それ、
あ前来た時着てたジャムとかフーとかそういう60年代の、
そうそうそう、僕はあれが好きでね、
ほらね、ソウルクルセイダーズの寺尾博士と思えないよ、
まあ、僕ソウルも好きでしたよ、
そっちのイメージ、
音楽を始めたきっかけは悔しいから始めたというかね、
悔しいから始めた、
その悔しさをなんとか現状を打破したくて、
ほう、
そうだ音楽だと思ってやったんで、
はいはい、
当然おしゃれに生きようがないですよね、
おしゃれに
現状を打破したい、
じゃパンク魂というか、そういう
政党がいますけどね、何々をどうしろみたいな、それに近い感じで始めたんで高校入った時に、うん、
この方の過去を言います、劇団とかね、そういろいろやって
る、劇団
ね、ありました、
劇団ね、
サッカーやってるのは、なんか
サッカーもやりましたね、
劇団、
サッカーからの劇団ですね、
サッカーからの劇団
どういう人
で音楽ディレクターっていうこの流れが、
内藤勇樹もお笑いやってたんですよ、
やってへんねんそれ、違う、誤報やから
誤報
お笑い芸人の友達がおっただけやのになんか二人でやってるみたいなこといいよんねん、これ
なるほど
ね、わからないでしょ、
怖いわ、
わからないです、
ね、怖い、ね、でも劇団はみたいなのはやってた
証券会社にいたんだから、この前の、
いやそうなんですよ、ね、
証券会社時代にサッカー部にいて、
あですよね、それはなんか
で証券会社クビみたいにして辞めた後に、
はい、
たまたま劇団員になって、
あその後の劇団員、
ただチケット売らなきゃいけなくて、
は
い
は
い、
そうなんよ、大変なんよ、
俺は何のために生まれたのかなと思って川に行ってずっと黄昏れてましたね、
大体も買い取りですからさばけないですか、1人10枚20枚とか、
みんなはね飲みに行くんですよ、終わった後に、
はい、
で僕はもうどっか会社また入んなきゃまずいなと思ったからスーツで行って
ほう
で中に化粧じゃない着替えの道具とか台本とか入れて行くわけで、
うん、
おはようございますって言って、
はい、
で飲みに行くって言って、あ僕いいですって言ったら、ガードマン大変だよねって、ガードマンってあだ名になってて、ガードマンっぽかった、
なな、
要はガードマンっぽかったんですよ
ガードマンって、
何かがめちゃくちゃ
何かが、
いいねいいね、知られざる寺尾博士と内藤佑樹の過去、やっぱね二人とも暗いんだよやっぱね、本質はね、
暗ないわ、
いや僕は暗いですよ
まあまあ俺も暗いっちゃ暗いけども
それがザードの1枚目2枚目にこうやられてんじゃないな、あのアレンジかすごいな、
まあまあやっぱり1枚目はほんまね、もうそのザードっぽくないというか、まあまあその王道のね、そのザードサウンド知ってる 方からするとちょっとね、意外というか、
まあ、ただしかしだいぶ喋ってますよね。
ちょそうなんですよ、
どうしましょう。いや、今日ね、全曲紹介いける？
あのデビューアルバムの全曲紹介で寺尾さん読んだんですけど、ね、なんかそのやれ劇団入っとったとか、うん、なんかそのなんかいいじゃん、インド人の子供に席譲られたとかで、もうだいぶいらん話、いらんことはないんですけど、あの、テーマとしてね、テーマとしてちょっと、いや、これもおもろい話でやってたんですけど、
寺尾博士が全部悪いんです。どうしましょう、
悪いな、
どうします？
だから全曲行きたかったんですけど、これ6曲入りでね、うん、まだ2曲しかやってないんですよ、これ。でこれ今エンディングなんですよ。
あれ、もうエンディング？
そう、もうエンディングで、
これトーク番組です。
いや、そうそう、今日はもうトーク番組なんですけど、うん、いやこれもね、あの来週もやります。
特別に、あの残りの曲、
あの寺尾さん居残りです、ごめんなさい。え、
解散の憂鬱から全部、
あの残り4曲、
アルバム全体の話もちょっとしたいんで。
いや、そうなんですよ、うん、それをね、
こういうサンドやったよとか、
今日はしたかったんですけど、うん、そうなんです、サッカーしてた証券会社がガードマンあだ名やったみたいな、いいんですよ、そんな。
え、よくないんじゃないの、ここのリスナーにとっては。それはさ、地上波や、それで絶対に喋れないだろ、
まあ、逆にね、楽しんでいただけたんちゃうんかなとは思うんですけど。
じゃあどうしましょう、このわずかな時間を使って。
そうですね、エンディング曲、そうっすね、まあ、その来週に残りの、ファーストアルバム4曲を、うん、まあ、行こうと思うんで、うんうんうん、ちょっと別の曲行きたいなと思うんですけども、まあ、
時期的に近い坂井泉さんが作曲した素直に言えなくて、
う
ん、
あ、名曲、これ2枚目のアルバム、
2枚目のアルバムに入ってるし、2枚目のシングルのカップリングやったかな、不思議ねの、
そうね、
はいはい、
う
んうんうん、これまあ後にまあリメイクとかされてね、
はいはいはいはい、
まあさっきの愛は暗闇の中でもまあ2008年リメイクされてるんですけども、
そうっすね、はいはい、神木さんだからね、
あ、そや、さっきの愛は暗闇の中でね、
そうです、あれちょっとめっちゃ前に戻りますけど、
いいすよ、
愛は暗闇の中でって、うん、まあ日曜日は彼女にあげるっていうその一節があって、はい、当時カットになって、うん、僕も2番の AB はカットしたアレンジにしたわけですけども、はい、まあその理由としては長戸さんがそのデビューで出ていくにはちょっと大人っぽすぎるなと、
うん、
彼女って何って聞いたら、まあ、あの奥さんだったり、うん、正式な彼女だったりと、はい、いうことであれば、それをそのまだデビューした時の女性がそれを歌うのはいかがなものかなと思って、うんうん、まあ、いつかやろうねって言っていて、それをまあ神木さんが白羽の矢が立ったというか、まあ、ものすごい状態で緊張しながら歌うということになったわけですよ、
うん、
はい、
そうなんですよね、
まあ、これは後日談を私が、はい、説明させて、
なんすか、
後日さんと言いませんけどね、
あるんすか、
いいですね、
歌詞ね、うん、
歌詞、
まあ、歌詞はいろいろあるね、
わけで
何来週引っ張んのそれ、
いやいや違う
素直に言えなくては、まあアレンジでね、もう一回その倉木麻衣さんが歌ったり、
はい、
ちょっと変えたりはしましたけども、
うん、
この素直に言えなくてって、まあ、はい、そのあまり作曲はねしていなかった坂井さんに、
あ、そうっすよね、
その長戸さんが提案した、
うん、
それは何だったかっていうと、うん、まあカーペンターズもカバーしてましたけども、
うん、
ジョージ・ベンソンの、はい、ディス・マスカレードっていう曲があって、はい、あのコードの感じ、途中で転調するんですよ、あの曲って、
うん、
それも含めてこの素直に言えなくて、今出てこなかった、うん、素直に言えなくて、
まあ、ディスマスカレード、
ね、素直に言えなくてっていう感じの曲のコード進行は基本的にディスマスカレードなんですよ、
う
ん、
いや、これもいい曲なんで、
ぜひだからもうここでね、まあ、ディスマスカレードはちょっと紹介できないと思うんですけども、ぜひ皆さん聞いて、あ、そうやなと思っていただけたら、むしろ訪問かなと。
はいはいはい。さあ、さあ、歌詞なんか。
あ、歌詞、あ、うん、歌詞はそれはあのまた、はい、ずーっと後になってからいろいろとですね。
なんすかね。
はい。
今言ってくれるの、ね。
言わないよ。素直に言えないんだよ。
いや、なんやそれ。
素直に言ったらいろいろな人に怒られそうやなみたいな。
まあこの2枚目になってますし、はい、1枚アルバムを出した後なんで、歌詞もすごく、うん、あのより日本語としてね。うん、あの伝えていくぞっていう感じがねある曲ですよね、
はいはいはい、
素直に言えなくてって、うん、まあその主人公、歌詞の主人公の世界でもあり、
うん、
まあ、作曲家が坂井さんなので、坂井さんもそうなのかなって思わせるようなところが、はいはい、そのいろんなことを素直に言えないっていうね、
うん、
感じの可能性があるのかなと。
坂井さん作曲の曲でもこれと、あと眠り、
うん、いつかは、
うん、
君へのブルース
の 4曲、
そう、あ
と4に出てるのはね、
デモ2っていうのがあって、 あれはとっておきだったんだけど、ね、歌詞載せられなかったんで、うん、
はいはい、
うん、 まあね、いろいろあると思いますよ、
は
い、
うんうん、そっか、はい、このセカンドアルバムも91年、
う
ん、
そうですね、
ですよね、
う
ん、これもまた、またね、うん、別の期間にこれも35周年って今年できますやん。
まあさ、永遠にできるよね。
永遠にできますよ。
毎月できるよね。
毎月できますよね。
そうそう、これ出た、あれ出た、それ出たみたいな。
例えばあの、ね、Today's Another Day もあれ96年でしたっけ、はいはいはい、アルバム出たね、はいはいはい、あれもほら30周年今年になるんで、もうしょっちゅう来てもらおうかなみたいな。
Forever You はちょっとね、あれだね、3月だったかね、アルバムね、
あ、そうです、
もう終わってしまうんでね、うん、まあ、来年行こうかみたいな、
はい、どうしたんですか斉藤さん。
で、まあ、いろいろあるんですよ、話をめちゃくちゃ戻しますと、
はい、めちゃくちゃ戻してください。
素直に言えなくてってね、はい、やっぱりそのさっきもちょっと申しましたけども、まあ、1枚アルバム出した後で、うん、しかもカップリングで、うん、というところの力が抜けてるけどご自身の作曲だってことで、本当にいい歌、はい、いい歌詞、いいアレンジだなと思いますよこれ、はい、本当に、
うんうんうん、
ぜひねこれも機会にもう一回ね、まあ、ご存知の方も多いかもしれないけど、もう一回ここのねラジオで聞いてほしいなと。なるほど、はい、
意外とそのリメイクの方をなんかよく聞いてる人もいたりとかするかもしれないね。あ、やっぱりそのオリジナルの、
うん、最初に出た方にしたいですね今日は、は
い、いや、そうなんです、もちろん、はい、申し訳ないけど、
はい、
そうそう、だからこれ改めて聞いて、これが原曲やっていうのでね、
そうですね、
はい、はい、聞いてもらいたいなと思います、はい、ということで寺尾さん、はい、またちょっと来週もちょっと来ていただくんですけども、
はい、
ぜひぜひよろしくお願いします。
よろしくお願いします、はい、ありがとうございます、
は
い、
じゃあそろそろもうエンディングということで、
エンディングで締めていいの、
締めていいですよ、
はい、というわけで本日のヒルズミュージックファクトリー、お相手は音楽評論家の斉田さんと
内藤佑樹と、
そして寺尾浩でした。